食の研修会というのに、行ってまいりまして、久しぶりに通訳をしなさいということで、通訳をさせて、いただきました。東京にたまに、ずいぶん久しぶりに行ったんですけども、何かこうそれこそ物に疲れたような生活ぶりだなという気がするんです。めったに行かないからかもしれませんけれども、歩くのは早いですしね、歩くのは早いし、何かこう統制は非常に取れてるんでしょうけれども、人は多いし、広島駅着いてくるとほんまホッとしますね。高度に発達しきった都市というかの姿でしょうから、それはまた仕方がないんでしょうけども、その反面やはりこのやっぱり物質とか金とかそういうものに人間がこの極限まで身も心も明け渡してしまった、その結果じゃないかなというような、そういう気もしますね。ですからまだ広島なんかの方がよっぽど余裕があるような気もします。もちろん、同じく私たちもそういう、物質文明の中に生きておりますので、霊的な問題、また心の問題からはできるだけこう遠ざけられて、暮らしていかざるを得ないような、そういう中にいるわけですけれども、このような形で、週に一度あるいは小さな集会も含めて、私たちのこの物にあるいは金にとらわれる、そういう心を神様の方に向けさせていただけるチャンスがあるというのは大変幸いなことじゃないかと思います。電車に乗っておりますと、新幹線に乗っておりますと、日本語で、JR の方の放送があった後で英語の放送がありましてね、次はどこどこ、この電車はまずどこどこのターミナルに行きますというわけですね。で、そのターミナルに行く前にステーションに泊まりますと、このような言い方をいたします。これはおそらく私の理解が正しければ、駅という言い方には2種類あるんじゃないかと思うんですね。ターミナルというのが、終着駅、あるいはその始発駅、中心となる駅といいますか、そして、ステーションというのがその間で止まる駅ということで、例えば新幹線は山陽新幹線、東海道新幹線の場合は東京を出ますと福岡ターミナルまで行くわけですね。福岡が終着点、その間に名古屋、京都、新大阪、岡山、広島のステーションに止まるわけですけども、ちょうどこれがですね、私たちの、与えられた、命に似てるんじゃないかなと思いましたですね。私たちが行くべきターミナルは神の国なわけです。天国なわけですね。神様が与えておられる終着駅というものがありますね。このことだけでも非常に幸いですよね。もうどこに向かって進んでいるかということは一応分かっているわけですね。もうどこにターミナルがどこにあるかは決まっています。しかしその間にやはりこの駅に止まっていくわけです。そこでいろいろ物を載せたり、昔でしたらたんびにこの石炭を積んだり水を積んだりいたしましてね、そして次の駅とこの進んでいくと。で、教会というのはそのステーションにあたるものじゃないかなというようなことを思いました。ここをステーションにして、我々がその集まって、ここでその一息ついてですね、昔でしたらここで駅弁を売りに来るわけですが、最近はそういう風情は全く見受けられませんが、昔山陽本線に乗っておりました時にですね、尾道の先の方でなんとかっていう駅がありまして、うどんかなんかを必ずそこに降りてですね、みんなで食べたという記憶が、あれどこでしたですか、なんか糸崎ですかね、あそこ行くと必ずなんかうどん天ぷらを食べますね。その間電車待ってましたよね。そういうことがなくなって、 まあ、まさにあの新幹線の発達というのは人間のこの忙しさの象徴みたいなものでして、であの乗ってる間に喉が渇きましてね、あのウーロン茶を飲みたいなと思って、でウーロン茶を買いに飛び出したなと思ったら、あのベルが鳴り出しましてね、であの2本買おうと思って200円持ってったんですけども、なんと110円でしてね、100円入れてもいくら押しても出てこないんですから、しょうがないから200円入れて90円お釣りを掴んでまた飛び乗ったというのがありましたけども、でこういう忙しさっていうのは私いつも申し上げておりますが、神様から人間を引き離す手段ですよ。やっぱり悪魔のね、手段ですよ。あの忙しいっていうか、駅にできるだけ止まらないでですね、天国まで行ってしまおうというような、ことがまあできればいいんですけれども、なかなか我々の人生というのはそうはいかないもんじゃないかと思うんですね。一つ一駅一駅この止まって、そこで補給しながら、最後のターミナルに向かっていると、そういうようなことを考えながら、あの4時間30分で、ありました。4時間半で過ぎてしまうんですね。最近は随分早くなったもんですけども、今日はあの出エジプト記の12章39節というところをお開きいただいております。で、まあ、司会で読んでいただきました田郷兄弟は第一礼拝に出ておられますので、一体この聖句がからどういう話をするのかということは知っておられたわけですけれども、皆さんこれをあのお読みいただいてですね、今日の御言葉と書いてあるけども、これは暗唱聖句にするにはちょっとこの、不適格だないっていうか、このピンとこないような話なんですが、実はこの言葉の中に大変重要な真理が、隠されております。出エジプト記の12章の、21節から、39節までを、ちょっと急いで42節までですね、21節から42節まで急いでお読みいたしたいと思います。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていって、あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、水越しの生贄として誇りなさい。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の紋中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために生き巡られ、カモイと2本の門中にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを撃ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を吸い越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。真夜中になって、主はエジプトの地のすべてのウイゴを王座につくパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴをも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって私の民の中から出ていけ。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出ていけ。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。それで民は練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に積み肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトからの銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人、さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いてパン種の入れてないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出されグズグズしておられず、また食料の準備もできなかったからだ。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。 この世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために根津の番をされた。この世こそイスラエル人はすべて世々にわたり主のために根津の番をするのである。ここに出てくる物語は皆さんもよくご存知の出来事であります。神様はモーセを使わして奴隷となっておりましたイスラエル人をエジプトから連れ出そうとされました。しかしパロはなかなかエジプトからイスラエル人を行かせようとしない。なぜならば彼らイスラエル人はエジプトにとって大変大きな労働力であったわけですね。奴隷として使っておりましたから、彼らを行かせるということはエジプトにとって大変大きな損害である。しかし神様はモーセを通してさまざまな奇跡を行われました。エジプトの川を血に変えたり、カエルを出したり、ブトを飛ばしたり、疫病を流行らせたり、さまざまな9つの大きな奇跡を行われた。そしてその最後に、それでもまだ行かせようとしないエジプト人に対して、もちろんパロに対して神様は最後の手段をお取りになりました。それがこのウイゴ、地下牢にいる捕虜のウイゴから、王座につくパロのウイゴから、地下牢にいる捕虜のウイゴ、また家畜のウイゴも全部殺す。ただし殺されないで済む方法がありますよ。それは羊を殺してその血をカモイと2本の門柱につけなさい、そしてその家の中にじっとしていなさいという命令でした。これはまあクリスチャンである我々といいますか、この話をよく知っている人間にとっては何かこう当たり前のような出来事になっておりますけれども、これは大変変なことです。皆さんも自分のお家の戸口というものは、にですね血をベタベタと塗るというようなことはあまりやりたいというようなことはありません。当時それはよくやってたということは全然ないわけでして、実際この動物の血を塗るとかっていうのは非常にこれは考え方によっては、悪魔的と言いますかね、なんか変なまじないをしているような、またそんなことはエジプトでは少なくとも嫌われていた出来事であるんですね。それでも神様はそれをしなさいと言われました。イスラエル人は9つの奇跡がずっとこれまでありましたもんですから、モーセの言葉にすぐに従うんですね。最初はモーセの言葉に全然聞き従わなかったんですね。イスラエル人は最初にそんなバカなことがあるか、モーセお前何者だと、お前誰から使わされたんだというようなことを言っていたイスラエル人ですが、この9つの奇跡によってモーセの言葉に従って門柱とカモイに血を塗りました。そして神様はその約束の通り人々をですね、もしその門柱に血の塗っていない家がありましたら、そこにあるものは全てウイゴを殺すと。ですからおそらくですね、イスラエル人は家畜も家の中に入れていたと思われるんですね。ですから家の中は、家といってもそんなにこう我々の考えているような家ではありませんし、家畜小屋が併設されていたかもしれない家なんですけれども、それでも外にいる家畜も全部呼び寄せて家の中にいて、大変な夜を過ごしていたわけです。しかし神の御言葉が成就したためにエジプトは大変な大きな混乱になりました。でなんでこんなことが起こったのか、ああこれはモーセが言った通りじゃないか、もうイスラエル人がいると あいつらは疫病神だ、第一子は殺された、今度は次は二番目は殺されるかもしれない、次は何が起こるか分からない、もうあいつらを置いといたらこの国にろくなことはないから、一刻も早くここから叩き出してしまおうというふうにエジプトの考えが変わりまして、夜の夜中であったんですけれども、彼らをですね強制的に追い出すということになったわけです。その時に34節にありますが、民は 練り粉をまだパンダネを入れないままで取り、こね鉢を着物に包み肩に担いだと書いてあります。でこれは私は長い間、ね、モーセがこのパンダネを入れないパンを食べるように命じたものではないかと思っておりました。実は12章の最初のところにですね、この今から起こるであろう水越の祭りを、水越の出来事をお祭りとして毎年祝いなさいという命令を神様はされているんですね。でその中に12章の8節に、その世その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならないと書いてあるわけですけれども、でこれを、またその15節にもパン種を取り除ければならないと書いてあるんですね。でこのことからして、パンを入れない、種を入れないパンをこの世を食べるようにとモーセが命令をしたのではないかと思っておりましたんですが、この今読みました21節から28節、27節のモーセの命令の中には、少なくともパン種を入れないパンを食べなさいという言葉は出てこないんです。それが1点と、そして今日の御言葉として選べた39節の中に、パン種を入れないパンを持っていたのは彼らがエジプトを追い出されぐずぐずしてはおられなかったからである。そして34節にも、練り粉をまだパン種を入れないままで取ったと書いてあるんですね。つまりあえてパン種を入れないパンを用意していたわけではなくて、今からパン種をまさに入れようとしていたんだけれども、その時間がなくてそれができなかったということをここで言っているのだというふうに思われるわけです。そしてそれはほとんどの学者はそのように言っておりますので、間違いのないことではないかと思いますね。つまり神様は羊を殺して、その血を門中と鴨居に塗りなさいという命令をされましたけれども、その晩ですね、その水越しの晩に種を入れないパンを食べなさいと命令をされたわけではないわけです。その余裕は まさにほとんどないわけですね。ところが夜の、真夜中になったところに書いてありますけれども、夜の夜中にですね、叩き出された。でここでイスラエル人の食文化というものに多少この、触れなければなりませんけれども、まずこのパンダネですね。パンダネ、皆さんパンダネというと何を思い出されますでしょうかね。パンダネイーストキーですね。で少なくともこの頃にイースト菌はないんです。まだ見つかっておりません。で彼らがパンダネとして使ったのは腐ったパンなんです。前に作っておいてパンを焼くときにですね、パンダネかあるいはパンを少し取っておきまして、これを腐らせるんですね。少し、発酵させるって言ったのが正しいでしょうけれども、麦ですから発酵するわけですね。腐るというよりもビールになるのと同じで、その発酵したやつを我々の感覚ですと、パンを焼くときには小麦粉にイーストを入れて一緒に混ぜるんですけれども、どうやらそうじゃなくて、まずこのひいた粉をですね、水でよく練るんですね。よくぐっちゃぐっちゃしっかり練ってしばらく置いて、それの上にもう一度その、腐ったっていうか発酵したパンを入れて、ですからパンダネと言われてるわけです。だからパンダネというのはまさにパンダネなんです。まさにパンなんですね。まさにパンなんです。でイエス様もパンダネに気をつけなさいと言われておりますけども、パンダネとはそのパンなんですけども、それを入れてそれをまたこねるわけです。再びこねて、しかし発酵にやっぱり一晩少なくともかかる、非常に時間がかかる。今料理の本など見ますとですね、私作ったことないんですよ、作ったことないんですけれども、これをお話しするのにあたり料理の本など見ますと、最近のイースト菌の場合は一次発酵二次発酵というのがありまして、二次発酵の場合は90分ぐらいとかいうのが書いてありましたけれども、今でもそれはかかるわけです。当時のその発酵したパンを入れて一晩十分かかるんですね。でここに出てくる話は、まずその練り鉢にパン小麦粉やる、あるいは大麦、その当時は大麦でしょうけれども、その大麦を入れてしっかりと練るんですね。で小麦粉でない場合には練るのに非常に時間がかかる。粉そのものの質がいいわけではありませんし、しっかりこのなんていうかバサバサですから、でそれをこの一生懸命練る、まず練らなきゃいけない。でこれは神様が、モーセがですね、神様の命令を伝えて羊を殺してその血を鴨に塗りなさいと でその家の中に全部その家族から親族からみんな入れてですね、その羊も動物もみんな入れて、あげれば死んでしまうよっていう、その命令を聞いてそのようにやるわけですけれども、しかしそこからその晩のうちに彼らはエジプトに出ていくということを信じていなかったんです。なぜかならば、こうして今からパンをこねてパン種を入れて一晩発酵させて次の日に焼こうと思ってたんです。少なくとも次の日にパンを焼こうと思ってパン、粉を練ってるんですね。次の日もその底にいると思ってるんです。神様は救いの手を伸ばされて、そしてそこからエジプトから出て行かせようとしておられたにもかかわらず、イスラエル人はそんなことをこの明示も考えておりませんで、もちろん神様がそのウイゴを殺されない、その血を塗れば助かるということは信じておりましたけれども、そこから出ていくと、そこから、そのエジプトから離れていくということを彼らは、信じていないわけです。知らずにいるわけです。ですからもうまた次の日もパンを焼いて食べましょうと思ってるわけですね。ですから神様がこの技を行われて強制的に出ていけと言われたときに、まだパン種を入れないまま、まあ、夜中と書いてありますので、ずいぶんこのパン作りは遅くなってたようですね。その羊を殺して食べて何だりかんだりということで非常にこの時間がかかっていたようですけれども、出て行けって言われた時にこの練り、この鉢の中にですね、練った粉を入れてそれを着物に包んで、旅の準備が何にもできてないんです。神様は今から約束の地に連れていくよということは彼はよく知ってるんですね。ところがじゃあそこからいざ出ていこうかということを何も準備してないんです。これは39節の最後にもありますが、ぐずぐずしておらず、また食料の準備もできていなかったという。旅行をするならば、私はだいたい旅行の準備なんてのはいい加減なもんで、旅行しても忘れもばっかりしてるんですが、まあ、少なくともですね、当時のことですから旅行してもいいように食べ物を準備して、あるいはそのこね鉢をですね、自分の洋服に着物に包むというのはもう全くこの、準備ができていなかったということを表してますね。もうとにかく出ていかなきゃいけないから、なんかないかなって言って、じゃ あのお父さん、あんたのその上着貸しなさいよって言って、お父さんの上着にですねこう包んで、で神さんがそれを担ぐか、お父さんが担ぐかして、でもう慌てて出ていくと、こういう風情ですね。でその結果、彼らは、まあ、出て行った先でですね、夜中に出ていくわけですけれども、次の日起きてみると、食べるものはっていうと、あ、そういえばパンだね、入れなかったね、入れる間もなく出てこされたね。でいつその雲の柱が動くか分かりません、火の柱が動くか分かりませんから、パン種を入れて、パン種を入れるためには1日かかるわけです。一晩かかるわけです。ゆっくりそうやってパン種を入れて発酵させる暇がない。荒野の生活が始まりました。そこで彼らはとにかく粉をこねて、まあ、簡単なかまどを作ったりして、まあ、おそらくこれはですね、地面を焼いて、焼いたところの上にそのパンを置いて焼いたんじゃないかと言われておりますけれども、パン種の入ってないパンを食べざるを得なかった。パン種の入ってないパンというのはまずいパンなんです。これは申命記のですね、16章の3節に書いてあるんです。まずいということが、まずいとは書いてありませんが、16章の3節に悩みのパンを食べなければならないと書いてあるんですね。悩みのパン、苦しみのパン、食べづらいパン。これ悩みのパンというのはなんかこう非常にこうなんていうか精神的な感じがしますけど、そういうことじゃないです。食べにくいということなんです。美味しくないんです。で聖書の中にせんべいという言葉が出てきますね。せんべいという言葉が出てきます。あれも種を入れないパンなんです。膨らんでないのでそれをカリカリに焼くと、おせんべい、まあ我々の思ってるようなお醤油のついた美味しいやつじゃないですね。小麦粉をただ練っただけ、それを焼いただけという。でこれを神様は実は水越しの祭りをするときに1週間食べなさいと言われて、毎年ですよ、毎年1週間食べなさいと言われて、それは何のためでしょうか。それはもちろん神様がエジプトから救われたということを思い出させるということと同時に、 彼らは神様が救ってくださるということを信じていなかったということをですね、毎年思い出させたかったんです。神様はそこから救ってくださる、神様は約束の地に連れてってくださると何度も言っていながら、そして彼らはそれを願っていながら、神様はそこから出してください、そこから自分たちで旅行していくんだという準備が何もできてない。食料の準備さえできていない。慌ててコネ鉢を着物に包んで出ていくというような、そういうですね、まあ無様なことをになってしまった。そこで神様はそのことを教えるために、ユダヤ人にこの特別な儀式を毎年1週間にわたってさせたんですね。そしてそれは親が子へ、孫がひ孫へと語り継がなければならないことである。神は私たちを救ってくださった、エジプトから救ってくださったけれども、私たちはそれを信じていなかった。私たちはそのための準備ができていなかった。だからこの種入れのパンというのはある意味では神様からの皮肉なんですね。イスラエル人はこれを毎年食べなければならなかった。ただし私たちはこの種入れのパンを食べるということはありません。ところが本当はこれは我々も食べなきゃいけないパンなんです。イエス様が生産の式を決められた時に食べられたパンも追越しのパンですから、種の入れないパンなんですね。種の入ってないパンなんです。我々が生産式で使うようなんですね、山崎のパンじゃないんです。山崎のパンばかりではありません。高木のパンも使いますが、ちゃんとパン種の入ってふっくらして柔らかい美味しいパンじゃないんですね。本来ならば生産式においてもまずいパンを食べなきゃ、悩みのパンを食べなければならない。それは何のためかというと、我々は神様の時を注意しているためなんです。神様がいつ救ってくださるかわからない、神様がいつ祈りに応えてくださるかわからない、神様がいつ御業を起こされるかわからない。しかしそれを期待して待ってなさいということを教えるためのパンなんです。有名な話ですが、アメリカかどっかの教会で雨が降らないという、前にお話したかもしれませんけど、雨が降らないというので教会に集まってみんなでお祈りをした。でお祈りをした結果ですね、教会から出ていこうと思ったら雨がザーッと降ってきた。しかし傘を持っているのはおばあちゃん一人だったという話がありますね。そのおばあちゃんしか信じてないわけですね。神様にお祈りをしたけれども、神はその意味に応えられるということを準備をしていたおばあちゃんはたった一人だったわけです。イスラエル人は誰も信じてなかった。夜の夜中に出て行きましてですね、コネ鉢を担いで、でだんだん日がこうしらじらと明けてまいりますね。そうすると隣の奥さんも、あれあんたもパンダに入れてなかった、いやうちも実は、あれ何そのパン、あのコネ鉢を肩に持って、みっともない、神様信じてるんだったらちゃんとパン焼いてこれぐらい準備しなきゃダメじゃないの、あんただってやってないな。みんなでその頭をかきながら、いやいやどうもどうも神様に申し訳ないことをいたしましたという、その習慣が今でもイスラエルには残っているし、そしてそれは私たちにも味わわなければならないものであるかもしれませんね。神様がいつ私たちに祈りに応えてくださるかわからない。そして神の時と人間の時は違うということですね。神が考えておられることと人間の考えていることは違うということです。で人間はこのイースト菌じゃないですね、このパンダナの話でもわかるように、自分の生活のサイクルというものに縛られるんです。どうしても自分のサイクル、自分の設計、自分の計画というものに縛られて、その節目に神様来てくださいと思うわけですけども、神様はそんなことはお構いなくですね、突然私たちに答えをお与えください。その意味でこの水越しの祭りをするときにもう一つ決められたことがあるんですね。それは腰に帯を締めなさいということですね。いつでも出ていけるようにベルトしてなさいということですね。ベルトしてないで突然旅に出てくとズボンがずれるから、ズボンじゃないですけどね、まあでもちゃんと腰に帯を締めていつでも出ていけるように手に杖を持ってという、これは実は私たちが神様に従っていく姿勢なんですね。そして二度とあの種を入れないパンを食べてはいけない。あの二度と神様を裏切るような、二度と神様にの約束を軽んじるような、二度と神様が答えてくださるであろうその答えに期待を抱いていないような、 そのような思いを持ってはいけない。神様は必ず約束に応えてくださる。神様は必ず私たちに時を与えてくださる。ただそれがいつかわからないけれども、それを信じて自らを備え、自らを整えていなさいということを、このまずいパンを食べさせることによって神は私たちに教えてくださるんです。さあ、残念なことに今この種入れのパンがないの。今子供さんで一緒に食べたらもう少し、よくわかるかもしれませんが、お家にお帰りになって、小麦粉をただ水で練って焼いて食べてみてください。どんな味がするかですね。それが神が私たちに語られようとしておられることです。私自身もこの偉大な神の祭りですね、吸い越しの祭りというものが私たちに何を教えようとしているのか、本当にまだまだわからないところが多いんですけれども、こうして神が神の救いと、そして神の救いにつながっていく信仰の歩みというものの不思議さというものがここにあるような気がいたします。彼らはエジプトを追い出されぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできなかった。神が私たちを歩まされるときには、まさにそれは追い出されるようにして、それはぐずぐずしていられない、食料の準備もできない、そういうような時があるかもしれません。神様に期待して、常に神が私たちの願いと、私また神の御心にかなうものに与えてくださる計画に期待して準備してまいりましょう。アメン。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの時と神の時は違います。そして私たちの願うと思うとにはるかに勝って神は私たちに目を向け、そして私たちを助け救い出し祈りに応えてくださる神です。神はあなたは私たちを見捨てられません。私たちを救ってくださいました。そしてさらに私たちを導き続けてくださる神です。どうか私たちが神はあなたに期待して信じて準備して待つことができますように導いてください。口で神様あなたを信じますというだけではなくて、私たちの生活を通して全ての面において神はあなたに期待していくことができますように、どうか種を入れないパンを食べ続けることがありませんように導いてください。私たちに与えられておりますこの荒野の旅路が、神はあなたによってさらに祝されることを信じ、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。御手の中でを賛美いたしましょう。御手の中で全ては変わる惨事に、我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で、御手の中で全ては変わる感謝に、我が行く道に表したまえ、あなたの御手の技を、我が行く道に、我が行く道に表したまえ、あなたの御手の技を。 神様はこれは神の技であるということを教えるために、人間の生活のサイクルだとか計画だとかそういうものを壊されるんですね。これは神の技なんです。私たちの生きている人生の目的というものは、それは自分の計画を全うすることではなくて、その中に神が生きておられ
日々を送っています、
現れるためですね。皆さんアーメンですか？皆さんの私のために生きているのではない、パウロも言いました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。我々が生きていることによってキリストが生きておられることが、また我々が生きていることによって神の素晴らしさがほんのちょっとでもいいから表された、素晴らしいですね。ああ神様は素晴らしい方だな、ああ神様生きておられるなということが表されるように願い、また期待してまいりましょう。もう一度2番歌いましょう。見ての中で全ては変わる、感謝に我が行く道に表したまえ、あなたの御手の技を。ではご起立ください。待ち望め主を賛美しましょう。待ち望め主を、惜しくあれ、心強くせよ、待ち望め主を、待ち望め主を、せよ待ち望め主を、待ち望め主を、惜しくあれ、心強くせよ待ち望め主を。青い子犬アークはここに世の旅路を共にする兄弟姉妹一人一人の上に、キリストの恵みと父なる神の愛、そして聖霊の親しき交わりが豊かに共なりますように。アーメン。どうぞ周りの方々とご挨拶してお座りください。引き続きまして、教会建築に関する教会のですね、話し合いの時を持ちたいと思いますが、特に今回は、大変大きな決断を必要とする局面におりますので、皆さんの、全員の皆さんにですね、ここに参加していただいて、そして お互いの気持ちを確かめ合い、 また新たな道を決定するということになっております。で、まあ、労働者の方が今もうすぐ降りてこられると思いますので、それを待ちまして、始めたいと思いますが、多分もうすぐ降りてこられるのではないかと思います。パンが一袋200円だそうですので、お金と引き換えということですので、これ種類は同じですか？いろんなのが入っているそうですが、